とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓二です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。改めて皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターの京都 NPO センターの真鍋拓二です。本日のゲストは一般社団法人祇園祭りゴミゼロ大作戦の理事長、太田光平さんをお呼びしています。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか変な感じですね
そうですね、
私も祇園祭りゴミゼロ大作戦という取り組みをしていますが、このハッピー NPO の最終週、実は僕がずっとやっているので、ゲストとしてこうやって、お呼びいただけるのはなんか変な感じなんですけれどもでも番組やってる時は地域環境全研究所エコトーンの太田光平がナビゲートするっていう形でやっているので、はいはい、ちょっとまあ違う活動なので、こうやって取り上げていただけるのは嬉しいなというふうに思います。
はい、今日まあなぜお呼びしたかというとですね、今日が7月12日なので3日後ですね、7月15日16日が、例年だと祇園祭りの宵山、宵宵山ということで、大変なにぎわい見せるんですけど、今年はちょっと状況が変わっていてということで、その中で、その祇園祭りの中で活動しているその祇園祭りゴミゼロ大作戦、この取り組み、まあ、どうなっているのかな、多分気になっている方もいらっしゃるだろうと思って、お呼びさせてもらいました。
はい、ね、7月いっぱいね、祇園祭りいろんな行事が、今年は1151年目になるんですけれども、まあ、これまでもこうやって疫病がもちろん流行ったりだとか、まあ、いろんなことがあって、まあ、戦争があったりだとか、いろんなことがあって祇園祭りのこの宵山が神事としては取り行われてますけれども、街中のにぎわいがどうしても喪失できなかったというような機会ってこれまでも何度かはあるんです、はいはい、ただ今回の場合は、まあ、また特殊な例だなというふうに思いますし、町内の方やみこしをね、団体さんや八坂神社含め団長の思いで、今年はもう規模を縮小されると。ただ一般的に多分知られているっていうかね、伝わってしまっているのは祇園祭りが中止だみたいな。
そうですね、
大阪の天神祭りも中止っていうのは、先に祇園祭りもよりも先に情報が出たんですけれども、うん、あちらも神事はしっかりやられると、はい、で街中の交通規制がかからなかったりだとか、まあ、京都の場合も歩行が今年は立てないというようなご判断をされたり、巡行がされないというようなこと、はいはい、あとおみこしなんかも境内の中でひそりとこされると。もちろん神事はしっかりやって祈りを届けようということはね、脈々とこうされるわけですけれども、でもやっぱりこの祇園祭りでも、国内外からたくさんのお客さんが、ね、来られるタイミングっていうのは宵山と巡行のタイミングですよね、はい、お祭りの行事としては神事としてたくさん、すごい素晴らしいというかね、大切なものがあるんですけれども、一番一般的に印象に残りやすいのは、そうですね、そういう宵山のと巡行のタイミングだと思うんです、はい、で今年に関しては巡行がされないということですし、鉾も山も鉾も立たないというようなご判断をされたということですので、宵山の、お祭り騒ぎ的な部分も今年はないという状況になっていて、疫病退散というか、その修理神事ですけれども、本当にこれ団長の思いでご決断をされたんだろうな、いろんなご議論があったんだろうなというふうに推察しますが、我々のその祇園祭りゴミゼロ大作戦っていうのは、今年で7年目のを迎える活動になるんです、もうあっという間の7年だなというふうに思いますが、振り返ると、その我々が活動する前、ちょうど2014年からスタートしているんですけれども、はいはい、このタイミングっていうのは後祭りが復活したタイミングで、 このなんとか祇園祭の課題と大きな課題となっているゴミの問題を解決できないかと、解決に結びつける道を、ね、作れないかというようなことでスタートさせたんです。であんまり普通はね、ゴミのことっていうのは気にされないと思うんですけれども、お祭りのゴミなんかね、自分は食べようとはどこに捨てるのかなっていうことを、まあ、ゴミが出た時点で気に なさるかもしれないですけれども、散乱してようはですね、汚いとかいうぐらいの感覚で、あんまり汚いところばっかり見る、汚いというかね、散乱しているようなところばっかり見る方っていうのはほとんどおられないと思います。心理的にも何か抵抗があったりする方も多いんじゃないかなと思いますが、まあ鉾や山など上向いて歩いたら綺麗だけど、下向いて歩いたらゴミだらけみたいな状況っていうのは、やっぱりこれから長くね、さらに100年1000年と続けていく祭りをの、としてればですね、やっぱり祭りが円滑に運営されるように、持続可能な運営の形態になってもらいたいというふうに思いますので、ゴミのことに関してもですね、結局このゴミは誰がじゃあ負担して処理してるんだというところまで皆さんあんまり考えたことないかもしれませんが、まあ露天商さんたちやファストフードや、コンビニやスーパーや、あと皆さんが持ち込まれるゴミなどは、実はゴミを出してないですね、町内の方々が実は大きな負担を、処理コストを負担しているというようなことだったり、もちろん露天商も、ね、自分たちでたくさんゴミを出しているので、負担はしているんですけれども、うん、でもゴミゼロ大作戦でこの間ですね、露天商由来のゴミってはどれぐらいあるのかなって調査してみたら、全体の4割もいかないぐらいなんですよ。なのであとの6割今日はですね、実際は先ほど言った、コンビニやファストフードや、自動販売機かもしれないですし、あとは私有地、いろんな、ね、街中にお店がありますけれども、コンビニさんの例えば目の前でいつも店内でしか売ってないチキンを外で売ってみたり、ビール売ってみたり、町田のイタリアン例えば料理店がその日だけは外でビール売ってみたりありますよね。そういう私有地でご出店されている皆さんからもたくさんゴミが出ていて、なので露天商さんたちは別に擁護するつもりありませんが、まずね、にぎわいの中で実はいろんな方がいろんな形でその神事に乗っかってですね、お商売されて、でそこから出てきたゴミっていうのは、まあ、我々生活者消費者はどうしてもたこ焼きを食べたいけれども、たこ焼きのを入れる容器まで買わないと中身が今食べれない状態ですよね、はい、だからゴミまで買わざるを得ない。だからこの状況をどうにか変えないと、いつまで経ってもゴミいっぱい出てくるばっかりなので、はい、やっぱり中身を食べたいのにゴミまで買わないといけないというのはどうしてなんだろうな。でさらにそのゴミは最後、そうやってね、ゴミを出してない人たちが、処理コストを負担してるっていうのは、なんかおかしいんじゃないの、はい、っていうところが実は活動の原点、だったりしますね。それが、この間進めてくる中で、どうやってゴミ減らしてるかっていうのは、これまで昨年まででいくと、露天商さんや私有地の支店の社の一部の皆さんに使い捨て容器じゃなくて、このリユースできる食器、再使用できる、何度も繰り返し洗って使える食器を使って販売をしてもらえませんかというようなお話をしてですね、約20万食分ぐらいのリユース食器と我々呼んでいますけれども、そういうものを導入して、そもそもゴミが出てきたゴミをどうにかするという活動ももちろんなんですけれども、そもそも出さないような取り組みをみんなでこう取り組むと、で販売する人もお客さん、買われる皆さんも、それを支えるボランティアの皆さんや地域の方々もみんなでこのゴミのことに目を向けてほしいということで、この間取り組みを進めてきて、約2200名ぐらいのですね、ボランティアさんとともに、実は当日ね、宵山の時はこの6過去6去年まで6年間をやってきてた、でもこれ今年もそういう準備を実は進めていたんですけれども、コロナ禍の中でですね、最初も言いましたけれども、お町内の皆さんや、八坂神社さんはじめ関係諸団体の皆さんが今年はということで縮小されることをご決断されてですね、その中でゴミゼロ大作戦の活動っていうのは、何もしなくていいやっていう話では全然ないなというふうに思っていて、継続的にやっぱりやっていくことが必要だと思いますので、今年は私たちの活動も形態を少し変えてですね、街中の清掃活動っていうかクリーンアップのキャンペーンをしようかなというふうに思っています。というか、もうそれで準備を進めています。
はい、あ
ありがとうございます。まあ、祇園祭ごみゼロ大作戦のこう成り立ちだったり、こう昨年度までのお話たくさん伺いましたけど、後半の部分でもうちょっと今年の動きだったりとか、あと今後のちょっと展望みたいなところもお話を伺いできたらなと思います。ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。本日のゲストは一般社団法人祇園まつりごみゼロ大作戦の理事長太田光平さんをお呼びして、番組を進めています。後半の部分でですね、先ほど、今回の2020年の祇園祭ごみゼロ大作戦のお話をお伺いするつもりだったんですけど、もうちょっと、祇園祭ごみゼロ大作戦成り立ちみたいなところをちょっともうちょっと深掘りしていきたいなと思っています。はい、先ほど2200人のボランティアさんたちが当日活動されているっていうふうにお伺いしたんですけど、かなり大規模な。
そうですよね、大規模
でやってはる。
連日と宵山2日間、まあ、その前はね、宵山みたいなね、14、15、16みたいな形でやられてましたけれども、後祭りが復活したタイミングで、まあ、15日16日でその1週後の後祭りはの宵山が、22日23日に、はい、まあ、なったというような状況なんですけれども、で先祭りの宵山だけでもですね、まあ、その年によって、まあ、日が固定なので、はい、今年は実は水曜日木曜日の平日になるんですけれども、週末に当たったりとか、まあ、いろんなタイミングがあると思いますが、だいたい30万人から50万人ぐらいの、はい、方々がですね、この宵山の時に国内外からお越しになられると。でゴミゼロ大作戦は宵山に来られたことは、ああそういえばやってたななんていうふうに思われるかもしれませんけれども、全部のその資源回収をする、まあ、ゴミ箱だったりだとか、食器を導入していると先ほどお伝えさせてもらいましたが、食器流食器で皆さん食べてですね、返却する場所、このゴミの回収と流食器を返却する場所をエコステーションということにして、そういうネーミングでですね、街中に約50箇所ほど設置をしていて、そこには実は水色の T シャツを来たですねボランティアスタッフの皆さんが実はナビゲートしてるんですね、はい、こちらに流食器を返しくださいとか、資源の分別回収してますと。で我々が全てゴミをですね拾い歩くという活動ではなくて、皆さん自身、来場された皆さん自身や、出店をされている何か販売されている皆さんにも意識を持って、そういうような呼びかけをしてほしいと、自分から自ら主体的にゴミのことを考えてほしいということで、実はそういう行為を引き出すためのボランティアスタッフさんたちが実はたくさんいてですね、街中50箇所で朝から晩まで、ボランティアのシフトを組んでいますので、そうすると延べ2200名ほどになってくる。で、私たちの活動は、私個人は環境 NPO で長くこう活動してきていますけれども、やっぱりその環境の側面の取り組みももちろんこのゴミゼロ大作戦では大切なんですけれども、実はボランティアさんたちの、そのコーディネートだったりだとか、やっぱりそのアルバイトとの皆さんとは違って、自分の力を何かに生かせないか、地域社会のために役立てないかとか、いろんなモチベーションとかを持って来られる皆さんをどうコーディネートするのかであったりだとか、あとは自治体や企業の皆さんとそのパートナーシップのもとで進めていく、こういう共同の取り組みを進めていくという観点からであったりだとか、あとはその環境まちづくりの視点からとか、まあもしくは福祉や子育てや子育て中のお母さんたちがどういうふうに祇園祭り楽しめるかみたいな、ね、ことを含めて、実は多様なNPO、NGO がですね、いや、あとは京都市さんや、はい、ゴミの専門家とゴミの収集運搬をされる、事業者の皆さんや、実は多くの方々で最初は実行委員会を作って、どうやったら祇園祭りのゴミなくせるかな、減らせるかなっていうことを、実は、まあ、少し討論、まあ、研究をしてきてたんですね。はい、その流れの中でまずは実行委員会を作って、第1回目なんかは取り行ったというような形で、もちろんそんな規模でですね、流食器を導入したりだとかゴミのことをやるっていう例が日本にほぼほぼないと、世界にもあまり例がなかったので、私たちも手探りの中ですね、やるということにしましたけれども、私がやっている環境 NPO という地域環境全研究所エコトーンというところは、こういう流食器っていうのはずっと選択肢としてね、社会の選択肢として選び取れるような世の中をって言ってですね、使い捨てのものだけではなくてリユースできるものがもっと気軽に選び取れるような社会ってどういう形かなみたいなことでずっとやって、まあ、そういう事業の一つとしてやってるんですけれども、 それでもですね、地域の地域の小さなお祭りとか保育園の夏祭りとか大学の学園祭とか大きいところで野外のロックフェスティバルとか、そういう主催者がしっかりいる、
うん、
分かりやすい主催者のがいるあのイベントなんかでは取り組みをいろんなところでこうしてきてたんですけれども、実は祇園祭って皆さんが一般的にイメージする祇園祭というのはですね、主催者というのがいないんですよ。
うん、
で神事をもちろんね、をちゃんとその取り行われるとか責任を持たれる団体さんとか神社はもちろんあるんだけれども、いろんな団体がで団体、例えば旅館をね、街中でホテルをやってられる方がこのタイミングで祇園祭があるから京都に来てくださいねと、でその目の前で何か販売してみたいなとか、いろんな形で京都に来てください来てくださいってやって、自分でいろんな商売をするじゃないですか。そういうのも含めてあの時に祇園祭っていう感じが、まあ、出てるのはとてもいいことだと思うんですが、とはいえみんなバラバラに実はやってて、いつの間にか一体感を持ってるって状況なので、はい、主催者っていうのがね、実は見えいないんですね。全部を分かってる方っていうのは、はいはい、うん、それぞれがそれぞれでこうやってるのの集合体なんです、はい、うん、なのでそういうところでですね、こういう取り組みするっていう例がそもそもがないという中で、スタートさせて、本当に1年目は手探りでやって、いろんな失敗とか課題も残しましたが、2年目3年目とやっていく中でですね、ボランティアさんたちの気持ちや、やっぱり京都の、ね、自分たちは何かできないかと、祇園祭長く続けるために自分たちができることなんかないかと、本当に学生の皆さんから社会人、本当に高齢お年を召された方も、あとは留学生なんかもボランティアでですね、はい、たくさん来られて祇園祭を支えると、うん、いうような経験をしてもらう中で、もっと京都を好きになられたりだとか、そこで経験したゴミのことを、ね、どう減らすかっていうことを経験された方が地元に戻られて、自分祇園祭りの経験を自分のお祭り、関わっているお祭りやイベントで実践してみたりだとか、あとは他の自治体の職員の皆さんがですね、自分の地域の大きな祭りをゴミが出ないような仕組みをどうやって作れるかということで、祇園祭りのゴミゼロ大作戦のボランティアスタッフで来てですね、
はい、
うん、祇園祭り初、ゴミゼロ大作戦初で、全国で、こう、なんか、真似していただくような分も、ぜひぜひやってくださいということで、やってたりするので、本当に、なんだろうな、たくさんの方に関わっていただいて、ようやくできてると、いう形ですよね。まあ、こういう取り組み自体は、その本当に、今日、対等な パートナーシップというか、はい、うん、誰かが、ね、こう上に立ってて、まあ、それ組織内ではいろんなそのあれはあったとして、責任の、ね、所在がしっかりないといけないと思うなんですけれども、やっぱりその市民事業者行政が、ね、しっかりその手つなぎ、横で手つなぎながら、みんなでその祇園祭りのゴミっていうことをテーブルに置いてですね、それぞれの角度から何ができるかなっていうことをすり合わせて、今の祇園祭りゴミゼロ大作戦になっていってるので、そういうテーブルをそもそも作れたっていうことがまず大きかったですし、それを今継続してやっているんですが、うん、でもこの取り組みをするのにですね、約2000万円ぐら
い
お金がかかるんですね、
は
い、うん、でもちろん1年通してこの15、16日だけじゃなくて1年を通して準備をして当日を迎えているので、はい、まあ、大体2000万ぐらい費用がかかるんですけれども、今年で言ったらこのコロナ禍の中で規模、活動の規模を縮小せざるを得ないと、でもそれまでかかった経費っていうのもいろいろあって、はい、うん、なので本当に経営的にはすごく苦しい状況ではありますが、うん、この実はお金を今まで経費を支えているのは、ご寄付をいただいて、個人や団体、また企業さんからのご寄付、またご協賛、あとは行政からの助成金や補助金などを活用してこの取り組みを今行っているんですね。ただ長い目で見たら、やっぱりこの費用っていうのは本当誰が負担すべきなんだと、いうことを含めて検討していかないと、私たちが例えばじゃあお金が集まらなかったと、なかなか共産が不況で集まらないと、例えば私たち、まあ、そんな状況になったら今年ねゴミゼロ大作戦取り組みできませんって言って、私たちがいたからゴミがなくなってたというような状況じゃなくて、いなくてもゴミが出ないようにね、仕組みを作っていくためにはどうしたらいいかということを、まあ1年にこれ毎月あったらもっともっとスピード感もってできるんですけれども、1年に1回こうやってね、この時期だけこういう取り組みをするということで、ようやく7年目やって形になってきましたが、10年目に向けてですね、まあその次の10年どうしていくのかということを考えないといけないタイミングになると思いますし、早くにですね、私たちがいなくなってもゴミが出ないような仕組みを、まあそれぞれの立場から今いろいろ案を出し合って、 うん、それはもしかすると制度なのかもしれないですし、もう少し制度とかそういう縛るのではなくて個人個人ができることをもう少し持ち合わせればそういうことが可能なのかもしれないですし、わからないですけれども、そういう全国の事例なんかがありそうでないので、はい、まあ、自分たちが生み出していかないといけないなと思いますが、まあ、そういうものをそういうことを含めてね、はい、応援をしてくださっている皆さんがいるからこそこういう活動ができてるななんていうふうに思いますね。
うん、今後の、まあ、10年先みたいなところを見据えて、お話しいただきましたが、この7年間で、まあ、多分日本初の試みとしてされてきた中でなんか変化みたいなのとかって、
そうですね、
い
や本当におちょ、まあ、町内の皆さんからは最初はね何をするんだろうみたいなことで多分皆さん思われてたと思うんですよ、うん、でも1年目終わって毎夜毎夜で毎そのね巡行に向けて夜中に夜を徹して皆さん実は街中を清掃、お町内の方々がゴミを出してないのにですよ、はい、清掃されてたりだとか、あとはもう露天商さんが去った後すごい匂いが残ってて、うん、そこずっと水まかれてそこで清掃されてたりだとか、はい、うん、そういうのがですね、実は産卵ゴミ、ゴミゼロ大作戦がこう取り組みを始めてですね、ほとんど、まあ、随分なくなったって、ほとんどなくなったんですね、はい、それでも何十万人も来られているので細かいものが落ちてたりもするんですが、うん、でも状況は一変したというふうに言ってもらえたのは最初嬉しかったんですが、うん、6年7年経ってくるとですね、はい、もうすでに過去 の, そ の, ごもうかあの街中全体がゴミ箱だった、はい、状況を知らない方が、例えば、ね、例えば大学で京都に来て祇園祭楽しみに来たと、でさらにもう事前に祇園祭は本当に産卵ゴミ少ないらしいよみたいな情報がね、はい、回ってるとすればですね、ちょっとでもゴミ落ちてると、はい、なんだ祇園祭汚いねみたいな話にこうなってきてしまうっていうのが最近ちょこちょこあって、いや随分時代変わったなっていうでもそれはそれで嬉しい、まあ、ちょっとでも落ちて、それを拾って皆さんねくださったらいいんだけれども、そうだからちょっとでも落ちてない状況っていうのはさすがにそこまではちょっとね、難しいなとか思いつつも、でも一人一人の意識がこの数年間の中でですね随分変わったと思いますし、もちろんマナーモラルに訴えかけてこうなんていうのかな、自分なりに主体的に動かれる方もいるんですが、やっぱりゴミのことなんとかしないとっていう意識っていうのが随分変わってきたんだなというふうにこの7年間の中で思いますね。なので生活の中でも皆さんいろいろ取り組まれていることっていうのが、まあ当たり前なんだけれども、まあそういうのももう一回見直すきっかけにも祇園祭になっているのかもしれないですし、まあさらにボランティアで関わると本当にいろんなお祭りのところでですね、どういうふうにやってるんだろうって見るような機会って増えてくると思うんですね。なので今年の祇園祭ゴミゼロ大作戦、最初にも言いましたけれども本当に縮小してゴミを清掃活動に注力してこう取り組みをするんですが、1日約200名のスタッフとともに取り組みを行います。で青い T シャツを着てですね15日16日の昼間12時から5時まで活動していますので、3日かけた、まあ、祇園祭ゴミゼロ大作戦って2020って入ってる T シャツを着ているので見かけたらですねぜひちょっと声をかけていただけると、はい、一生懸命みんなやってるなとか、やってよかったなっていうふうに思、ボランティアの皆さん思えると思いますので、声かけてもらって嬉しいですし、また来年 ね,
そうですね、
またね賑わいが戻ってくるといいなというふうに思いますが、ぜひボランティアでですね皆さんにもご参加いただきたいと思いますので、祇園祭ゴミゼロ大作戦と祇園祭ゴミとかで検索していただければ大作ゴミゼロ大作戦のサイト出てきますので、そこから例年2月からですかね。
そうですね、2月か3月かそれぐらいには、
うん、はい、そうそう、まあ、今更ですけど真鍋さんもこのゴミゼロ大作戦の事務局でですね
知らない体で聞いてましたががっつり関わってるので
そうなんですよ。なので本当に多くの団体の皆さんとですね京都 NPO センターさんだけではなくていろんなところがですね共同してこのゴミゼロ大作戦していますので、ご興味関心がある方はぜひですねボランティアで参加していただいてもいいですし、そのボランティアさんたちをコーディネートするリーダーっていうのを事前に研修をして約100名ぐらいいますので、はい、うん、そこに入っていただいてもいいですし、まあ、このゴミゼロ大作の事務局にインターンするなんていうことでもいいかもしれないですし、はい、うん、興味関心ある方ぜひチェックしていただけると嬉しいなというふうに思います。
そ
う
ですね、うん、ぜひ来年一緒に活動できることをそうですね、願っております。
はい、ということで、はい、まずは今年まだね、うん、これからですので、はい、3日後、
はい、そうですね、
うん、そうですね、まあ、ちなんかゴミ落ちてるのかな、わかんないですけど
、うん、ちょっとねどういう状況になるかまだ分からないですけど、ね、はい、まあ、今年も頑張っておりますのでぜひ皆さんも街中で見かけたら声かけてください。
そうですね、疫病退散をちょっと祈りながら、うん、僕らもゴミ拾いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、 本日のゲストは一般社団法人祇園祭ごみゼロ大作戦の理事長の太田光平さんでした。最後にもう一度ということで、お問い合わせ先だったり、情報などはホームページの方にありますので、ぜひ検索してみてください。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。